あの、うん、今も林編集長がやってきましたけど、
はい、
ね、編集長、雨男やって彼は自分で言ってるわけです
よ。そうね、
雨男っていうのは、あの河野防府編集長が、はい、あの私は雨男なんで、私が就任してからね、台風が3本も来ましたと言って、あの、ね、えらい謝ってはりましたけど、
はい、
ね、一言多いんで、
ちょっとね気遣いをせえよって
、あのな、その 悪気ないね、うん、あのそれは自衛隊がね、やっぱ防衛省やから、はい、自衛隊もうほんと大変やから、
そうですよ ね、
うん、ね、彼らがいてくれないと、うん、もう本当にその
災害が
起きた時、ね、どうしようもない、だからそれを、はい、まあ、それも3つも来て、うん、ねぎらうという意味を込めて、ね、あの彼は喋ったんやと思うんだけど、だから悪気はないねんけど、そのまあある意味こうギャグやんこれちょっとしたギャグやん、
まあね、ね、でもそれではすまんぐらいのねことになってるからね、
だからもう最近は ね、もうあの言葉狩りが激しいから、うもうそういうギャグをギャグとしてやっぱり分かってくれない、
ね、でもまあ本当にそれだけやっぱ追い詰められた状況の方もね、たくさんいらっしゃるということだから、そこに配慮が欠けてんのちゃうのと言われたら、それはそれでね、
あのそれはあれは言うべきじゃないよ、
そうなんや、
あのギャグは使う場所は間違う
という、あ、いいな、笑いを取りに来ましたね、
うん、まだね、まだええね、さ、もう一人の方よ、
あ、
羽生だ、
あ、
腹立つわ、
あれ文部科学、
はい、
大臣、あの人が ね、
あの
身の丈に合わせて頑張れ言うて、あの大学の共通テストでね、うん、英語の民間、うん、試験
どれをどこを2回受けるかっていうことでしょ、うん、そんなお金がね、うん、ある人はいっぱいトライアルにできて、そうそう、うん、いいですやんって言ったら、
うん、そやけど
言ったんやね、それを
あれは弁解の意味ないと思う、
あの人は あ, のあれでしょう、あのなんかあのほら大学あったじゃないですか、あの獣医学
大、そうそう、あの
あか家計
あれもうずっと彼が暗躍して行ったじゃん、
なんかね、あの議員やってない時なんか報酬もろてたとかね、
安倍さんの完全に、うん、こう
まあ配下
配下や
だから今ちょっと安倍さん力あるからこう、うん、なってはんねや、
だからちょっとね、言葉が過ぎたと思う、でね、あのこれでもね、こんなこと言ったらまた俺も怒られんだけど、うん、本音とね建前はね、うん、使い分けなあかんね、
うん、
でね、うん、この大臣が言うたことは本音や、せやけど、うん、本音を大臣がやっぱり言ってはいけないねよ、
うん、
だからそれは、ね、僕らみんな思ってるよ、
うん、
教育ね、医療、うん、全部金かかんね、
うん、
お金持ってる方がいい医療も受けれるし、うん、いい教育も受けれんね、これは知ってんねみんな、うん、せやけど、うん、それをあえて言ってはいけない立場っていうのはあるわけや、
そう、立場やん、
あの学生さんには試験を受ける人らには親が金持ちであるとかいうのは関係ないですやん、自己責任ではないですよ、
まあそうや、
そこが僕は一番腹立つ、
そこに生まれてきたわけやから、
あ、そこ生まれたからっていう、
あ、それ自分の責任でね、貧乏やから、うん、あのその他の金持ちよりも待遇が悪いっていうのはもうしょうがないですわ、
うんうんうん、
まあ、自分が散財して使ってしまったとかね、はい
は
い、
だから僕らもよう小池さんと話するのは、あの武装が俺は大切やと思うと、うん、だから子供も私立生かすんは無理やと、うん、ぶっちゃけの話、うん、生かしたいという子供にもええんかなと思うけど、うん、やっぱりそれは無理やから、うん、だから公立生かして、公立もええとこ山ほどあんねんから、うん、そこで伸ばしたねえと、それがみんな現場の人間はそう思ってやってんの、うん、それをあのおっさんの身の丈と同じにされたら困る、
う
ん、
そうは言うてる意味はよくは、
うん、ありがとうございます、
だからね、その例えばね、それはすごく苦学して、ね、うん、立派になってる人いっぱいいるわけ で、
う
ん、まあ本当に金があるから言うて、うん、すごい賢くなるから言うてそうでもないわけだから、うん、
ね、
そこはね、
身を持ち崩してる人もいるからね、うん、お金のあるためにね、うん、なんか余計にっていうのもあるから、うん、まあ、
まあだからそういう本当にね、こう発言っていうのは最近はもう特に厳しいね、ちょっと一言間違うとすぐ炎上したりする
んですよ、それも問題だと思うんですけどね、
そこもね、なんかすごいこう今言葉狩りですよ、 ギスギスしているのがあるからね。
そうに、まあ、すぐ拡散するでしょ。
拡散する。
なんかちょっとプライベートなパーティーとかでの発言も誰かがピピって撮ってたりして、うん、そうそう、まあ、ブワーってネット載ったりしたらもううわーってなるやん。
もう今チクリの世界だから、
もうなんか怖いよね。
怖い怖い。もう
心許して、例えばさっきのバンバンやないけど、うん、本音を言ったら後でえらいことになったらどうしようと思ったら何も喋れない
というか。僕なんか本当にね、ふっと考えることあるわけ、うん、俺らこれ公共の電波で喋ってんねん、
はい、
そんなもん俺それ考えたらもう喋れるようになる。
怖くてね、ちょっとね、
言葉が出ない。
何十年喋ってんねん。
喋りすぎぐらい。
ラジオの創世紀からおるねや。お前あんたが悪いことばっかり広めてきたんや。
いやでも本当にね、まあ、時代が変わってきたというのかもしれないですけど、なんかいろんなことでギクシャクしてきてるよね、
うん、まあね、あのなんかこう、うん、僕らはだけどそのね、うん、あのいろいろ思われてると思うんよ。この僕らも、うん、好きなこと言うてるから、うんうん、
お気楽でなとか、
お気楽でなとかな、お前ら何考えてねとか言われてると思うし、おもそやからもう謝っとくわ、ごめん。
あの毎回冒頭で今日も多分いろいろあると思いますすいませんねって言っといてから始まる。
こんにちはやなし
に、だからあの、まあ、
おはようございます、すいませんみたいな、
もうだから知らんけど
知らんけど。
まあ、あの気楽にね、まあ、聞いていただければ
そうですね、
思うけど、
目くじら立てんと、
目くじら立てんと。
お願いします。
さあそこでや、
うん、はい、
ついにさっきの、うん、頭のね、
はい、
話に戻っていくわけですが、
うん、
天皇賞
天皇賞、はい、ちょうどのラジオ祭りの日だったんですよね、
は
い、
まず、
はい、当たらない
リスナーの方にね、はい、あの馬券を3000円分、
はい、
お送りして、はい、その結果発表
を、はい、当たらない競馬解説のマット西村です。
ありがとうございます。マットです、
はいはい、
先週予想大会をしまして、
はい、
まずバンバさんが選ばれたのがワグネリアン、
うん、
5着でした。
そうやね、
はい、
で吉次師匠が選ばれた馬サートゥルナーリア、
うん、
6着でした。
2番人気やな。
増井さんが選ばれたアーモンドアイ、
これ強かった、
お見事1着、
イエーイ、
大本命とはいえ、はい、やっぱ大本命を外したりする人の多い中、
うん、
選ばれた増井さんはお見事でした。
これはまあ、あのリスナーの方のためでもあるんだよね、はい
はい、ね、
そうですね、
まあ、増井さんってほんまは勝負師
やから、勝負師です、
そこへあんまり行かへんようなタイプの女や。
おそらくこれあの番組では3000円買ったので、
はい、
まあ、4800円の払い戻しだったんですね。 1.6 倍だった
ので、
はい、増井さんがこれ個人的に買うとしたら、多分3桁ぐらい、桁が違う金額を1点でボーンといくぐらい、
ね、
だから今回、まあ、それはね、はい、あのこういうあの、うん、何度も公共の番組で馬券を、ね、
はい、
皆さんにこう、ね、お渡しするわけですから、ある程度そんな大穴ばかり3人
で、そうそう
でもあかんやん、
だからずっと外れてたら ね、
あの師匠がサートゥルナーリアと、これ2番
人、はい、2番を抑えた、
だからアーモンドアイ、サートゥルナーリア、で僕 の、 あのワグネリアも3番か4番人、
4番人気だったんですね、
でしょ。
これね、一つ付け加えると、ワグネリアンは7枠14番っていうちょっと外目の枠だったんですね、うん、これが5枠か6枠までに入ってたら、僕この馬が勝ってた可能性あると思います、
ね、あ、そうなんだ。
いや可能性は僕は、はい、いやだから1位に
選ぶ、あ、だからそうやね、
バンバさんの目の付けどころはすごいなと。これでおそらくこの馬ね、次ジャパンカップに出てくれば、
うん、
かなり有力だと思いますね、
はい、じゃあ皆さん覚えておいてください。
ジャパンカップはアーモンドアイも出るでしょ、は
い、ね、まあ、多分出ると思いますね。
ということは、ジャパンカップは距離長いから、
2400m なんですよ、
ね、でその分ワグネリアンが
出る可能性はあります。
そうか、
はい、しかしあのアーモンドアイっていうのはもう化け物やな、まあ、
強いですね。
もうあんな狭い内からもう、はい、急にあの異次元の走りになりましたね。
そうなん、
あのターボついてのちゃうか
よ、ね、テレビ見られた方は分かると思うんですよ。4コーナーの直線に入って馬の走るスピード、体勢が変わりましたからね、
うん、なんかワープしちゃったみたいな、
うん、そうなんです。
すごい、
もうすごかった
ハゼンとしましたね、
はい、でちなみに2着はダノンプレミアムっていう馬で、はい、まあ、この馬も、まあ、G1 ホースだったんですけど、私はちょっともう個人的に切った馬なんです。
そうですね、あまり話題に、はい、残らなかった。
これがやっぱり味噌ですよ、はい、
そうなんですよ。
バンバン
僕はねこれ1位には来ないと思ったんよ。
バンバ
ンやっぱりその1位に来るのはまあ本当はアーモンドアイか、
はい、
あれやと思ったんや、サーチュナーリ
ー、あー、はいはい、
やと思ったけど、はい、これはね、
はい、
ダノンプレミアムは2位か3位には来ると思った。
は
そこでやね、
はい、
まあ、僕は単勝はワグネリアンを買いましたけど、はい、
うん、
その裏で自分が馬券買ってるわけだ
よ、はいはい
はい、
裏で
つなが
るけど、
はい、
いや、はい、で自分の好きな馬券も買ってるわけ
だ、はい、そうですよね、もちろん単勝のね、
うん、
自分の推した馬はもちろん単勝で買ってますし、単勝で
もちろんこのワグネリアンも買いました、はい、もちろん、ね、それは外れましたけど、なんと、
はい、
今回私の人生で初、
うん、
三連単、
うん、
おお、三連単、おめでとう
ございます。的中
88.6 倍、
うわー8800万、
お
う取ったんや
8800万。
ちなみにママさん、それこれね、
よく何ぼこかな、
三連単買われる方って、うん、前で100通りぐらい買われる方見てるんですよ、配当が大きいんで。
三連単
単をね、うん、ママさんちなみに何点で取られた
の？
1点。
三連単っていうのはどういうこと
ですか？1位、
1位、2位、
3位の馬を当てないといけないのよ。
確実にね、
着順通り必ず勝てない。
だからこのアエロリットっていうのが先行逃げ切りで、
はい、
それで枠が割と内側やったから有利で、はい、で、はい、本当に始まったら先行行っちゃったから、これでそうこうなってきたんやけど、
うんうんうんうん、
僕ねちょっとあれラジオ祭り終わってちょっと大阪の方に用事で家内と出かけてて、
うん、
帰ったらちょうどね出走10分かそこら前で、
はあ、
で見てたんですよで終わって着順出た時に、
うん、
家内にこれ295 それな間違いない、
信じられなかった、
え、
信じられなかった、
信じられない、うん、おてんなみたいなほんで後でオッズが出るでしょ、
うん、
ほんで一番最後に出んのよ、
あー、ね、三連単、はい、
ほら 88.6 倍、
はい、
いただきます、
もうほんとごちそうさまです、もう
ごっさんです、
ごちそうさんです、
しかしね僕は
無視かよこんな3人が頭下げてるのにスルーか
俺がそんなことしたことあるか今まで君たちと行った時に誰か払ったことあるか
ごちそうさまです、
何か
誰か払ってくれたか、
一も一もごちそうさまで、
だから、だからまた今度行くときに今日行くのはあかんよ、
いや酔い越しの金は持たんタイプと違うんですか、
いや持つ
潔い
持つ持つだ
ろ、いやでもすごかったですね本当に、
うん、そうやね、うん、だからねこ僕ね今年ね、ま、これはすごい悪いねやけど、
うん、
もう自分にとっては良くないねやけど、今日の旅人が、
うん、
あんなに365日のうちの1日その日だけ台風が来てあかんかったやん、
はい、
京都ね、
ね、
うん、
ほんでこれかてこんなことめ1本しか買わない1点しか買わない方が来たやん、はい、当たり当たりや、あともうね食あたりかね交通事故気付けなあかんだみたいない
やいやいや、
もう一回年末ジャンボ宝くじですよ、
あ、年じゃ、
はい、これはもうぜひ押さえていただきたい、
そうやな、
はい、
1枚だけ買おうか
いい、ね、3枚買ってそれで前後賞
を狙
い、
前後賞で
3枚だけ買って、
何ぼですか、1億、
いや今10億、
あ、そう、
ぐらいですよ、あれ1枚300円
1枚300円
900円、
900円がよ
って900円で10億
分かった分かった、
まあ、馬場さん、その前に有馬記念もありますので、また番組では
前にあるの、
クリスマスや、
あ、クリスマスですか、あ、ここが勝負や、
だから有馬記念年末ジャンボで、うん、はい、これでもうあれやな、すごいことになるな、
ね、今年はもうメモリアルな年、
来年はもう、
ね、来年年が変わって
働かんでも
芸能生活で50周年なんで、
もうその時はもういないね、
あ、そうですか、
外国ですね
ドバイ、そう、本当ドバイ
ドバイは俺は得意やないで そんな税金払んでもええって、そうなっちゃう。
いやいや、
ちゃんと義務は果たすタイプ。
でも結構番組の成績としては割といいんじゃないですか、ね、
若干プラスぐらいだと思うんです、
ね、だからあそれ で、 送った方は、うん、はい、結局3000円のアーモンドアイ
の単勝馬券
で何倍入ったんですか、結局は
1.6 倍だったので、うん、換金すれば4800円。
よかった、
はい、まあでもね、ちょっとしたお小遣いにはね、していただけると思うので、
まあ残念だったのはね、吉次師匠が選ばれたサーツルナーリア、はい、今の人気だったんですけど、う
ん、不甲斐なく、
この子、この子はね、はい、ちょっとねレースの前に行き見すぎた、若いから、
はい、そうです、
で、すごい気張っとった、はいはい、歩き方でもなんかアスカちゃんみたいな感じだったみ
たいな。けど本番でも言ってたね。
いや、
え、本番でも大丈夫
やった。だけど本番でもそうやけど、このなサーツナーリアは本番で最後の一番大事な 200m ぐらいの時に、うん、息切れしたよ。
それは簡単
で。それで You Can Smile に抜かれた。
はいはい。
あ、
ちょっと花さや、花や。
わかる。
で、あれはもうちょっと出走前にリラックスしてたら、
そうや、
ひょっとしたらもっといってるかもしれない。1、2、アーモンドアイと1、2争ったかもしれない。
は
い、
まあこれでね、彼はまだ若いんで経験を積めば次のレース
に、う
ん、
彼
男の子
か、男の子や、ごめんごめん、
次のレースで経験は生きると思う
んで、そうです、
なかなか生きへんねんで、それ
でも難しいね。じゃあまた有馬記念はまた難しくなってきそう。
有馬記念は出るの？
出ない、
おそらくこの上位に来た馬は出ると思います、ね、順調に。
ああ問題、また出るの？
多分出ると思いますね。
あと俺アーモンド行きたいな。
どうぞ
どうぞ
どうぞ、
お好きに行ってください。
はい、まあ、そんなことでありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
ね、楽しかったですこれも。はい、ということで今日もね、クイズ単勝で走路、これは3000円でございますが、バンバンにかけるか私にかけるかということでね、3000円プレゼントもございますし、この後ね、バンバンの法則、こちらでは図書カードなどのプレゼントもございますのでね、日頃からいろいろとプレゼントも差し上げております。
はい、
はい、ぜひ番組に参加してください。さあ、ということでじゃあちょっとオープニングクイズ
を迎えておきましょうか。
はい、
10月の10日から17日まで、うん、神戸の南京町を中心に開催されるサミットがあります、はい、それは何に関するサミットでしょうというのが問題。
オープニングクイズ、神戸阪神館を中心に兵庫にまつわるクイズを出題しています。正解の方の中から抽選で毎週ペア一組に、神戸ハーバーランドから毎日出航している神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットを、プレゼントしております。ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や赤潮橋を眺めながらコンチェルトのデザートセットをお召し上がりください。アーティストの生演奏もあります。素敵な時間過ごしてくださいね。オープニングクイズに答えてあなたも神戸船の旅コンチェルトのティークルーズぜひゲットしてください。そしてコンチェルトでは秋のイベント盛りだくさんですよ。来月11月の16日の土曜日には神戸市消防音楽隊による屋外コンサートを予定しています。コンチェルトの船体を背景に秋空の下で行うコンサートです。音楽の秋、体感しにぜひ港へお越しください。これはね、港の岸壁の方で行いますので、はい、時間は14時から14時30分、観覧は無料ですのでたくさんの皆さんにお集まりいただきたいと思います。詳しくはコンチェルトのホームページご覧ください。さて、水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがき、メール、ファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしております。さて、今日の東急ハンズのプレゼントは、
はい、今日は吸水アニマルスリッパということで、
うん、
タオルでできた優しいスリッパですね。
いい感じですね。
ですからちょっとお風呂上がりで濡れて足で履いていただいても、
ええ
し、すぐ乾きますからね。
なるほど、
はい、素足で履きたくなるふんわり感でございます。高反発クッションで踏み心地も最高でございます。コアラ、白クマ、ウサギの中からどれか一つをプレゼントさせていただきます。
はい、
はい、ぜひぜひ参加してください。まずは番組にね、ファックスは
0738361-0005、
078-361-0005番です。そしてメールはバンバンアットマーク jocr.jp、 banban @jocr.jp です。あのおはがきお手紙でも参加 OK、 今週には間に合いませんけど、はい、来週に向けてぜひぜひお寄せください。郵便番号
これハワール
650-8580 ラジオ関西バンバヒロフミラジオでしょうの係まで送ってください。お待ちしています。
知性の玉手箱。はい、このコーナーは毎週各界からいろんな方に来ていただきましてお話を聞いて賢くなろうと、こういうコーナーでございますが、はい、本当に今日は賢くなると思います。
なりましょう。
影山秀夫先生と、
はい、
影山さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずじゃあお高の方から、はい、プロフィールを、ね、
ご紹介しましょう、うん、1958年兵庫県の朝子郡今の朝子市にお生まれになりまして、うん、岡山大学法学部をご卒業後1981年に尼崎市の小学校で教師人生をスタートなさいました、うん、で1989年に反復学習で基礎学力の向上を目指す影山メソッドっていうのを確立なさいまして、うんまあ、大変脚光を浴びられたんですよね。で広島県尾道の小学校の校長先生とか、うん、それからあの立命館大学の教授および立命館小学校の副校長、うん、で内閣官房教育再生会議委員を経て、うん、現在は影山ラボの代表でいらっしゃいます、うん、であの一般財団法人基礎力財団理事長、うん、NPO 法人日本教育再興連盟代表理事、うん、徹底反復研究会代表を務めてらっしゃいまして、うん、全国各地で学力向上のアドバイザーとして、まあ、講演会や多くの著書、これがすごいんですよ、うん、先生印税すごいのかな印象を当たりましたが発表していらっしゃいます。すごい先生です、はいはい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、
あのまず基本的な話になってしまうんですけど、はい、小学校の先生に なろうと思われたわけでしょ、
はいはい、
これなんかなんですか。
あのね、実は なりたくない職業の一番学校の先生だったんですよ。
おや、
うん、あの田舎に帰ってあの田んぼ仕事しながら、はい、あの学校の教師やれっていうのがあの親父からの命令 で僕それなんとかあの逆らってですね、実はあの冗談抜きでバンバさんのになりたかった。
かフォークシンガー。
フォークシンガー。
えアナウンサーにもなりたいっていう噂もありましたけど、
そうそうそう、だから結局あの音楽の才能はないということに気がついて、うんまあ、結構喋るんだっていけるんじゃないのということでちょっとあのアナウンサーを目指して、はいはい、だから大学卒業の時は実は僕放送局しか受けてないんですよ。で全部落ちて、でもそうなってくるとあの親父の言いつけが効いてきて、で田舎帰ってきてあの教師やれっていうことだったんですよね。
落語家目指しやったらよかったのに
その道もあったのにね。
そこに選択肢はないの
なかったよな。慣れたのな。
いや、 やっぱ僕らの時代っていうのはもうそれこそあのいちご白鳥をもう一度みたいな、うん、もういわゆるフォークソング全盛ですから。そしてあのラジオ全盛でしょ、
はい、新ラジオね。
そうそうそうそう、うん、もう僕もあのどっぷりその使っていたので、うん、だからやっぱ自分でこう曲を作って、うん、それをこう自分の番組で、うん、あの流したいっていうのがこう人生の夢だったんです、
うん、じゃあもうバンバンなんかめっちゃ憧れの。
その通りです。
いやいやもうそんな恐れ
です。いやいや本当にあのついこの間まであの、うんまあ、別の曲で日曜日にあの音楽も
やってました。
あの詳しさというかあの博識っていうのもちょっとぶっ飛んでて、
いやいや
ちょっと普通の歌詞とまた違うじゃないですか。いやーですからもう僕もあれはね、ずっと聞いてましたんで。
ありがとうございます、
ですからまあ、
光栄でございます。
いやいやだからああいう風になりたかったよねっていう。
でも今やね先生みたいになりたいっていう方がたくさんいらっしゃる。
逆に ね、
うん、そこでねすごい上り詰めてはるんですよ。
この影山メソッドやっぱり一世を風靡したじゃないですか、
ね、はいはい、
なマスを計算するんです
か。100マス計算ね、はい、
100マス計算、
はい、
ただあれはあの先生があの最初に考案なさったんじゃないってことをずっとおっしゃってるんですけど、
でこれはもうまさしくあのいわゆる出身地が神戸で、あの岸本宏先生っていう、まあ、私の師匠がおられて、
はい、
でその岸本先生のところに、まあ、僕は弟子入りをしてですね、
はい、
まあ、伸びない子どもたちをどうしたらいいんですかっていうことを、まあ、一生懸命こうあの教えてもらってて、でそのうちこういろんなことをそれにあの応用するようになったらその子どもたちがこう伸びるようにこうなってきたっていう、まあ、そういう形なんですよね。ただこの結局具体的に何やるかって言ったら、まあ、こっからここまでが大事だよねっていうことをまずあの重要なことを決めてしまって、あとはそれをもう徹底的にこう繰り返すんですよ、でその徹底的っていうのはこう2回3回っていうのあのもんじゃなくって、もう7回8回10回20回みたいな、 もう完全にできるまで絞ってやっていくっていうのがその僕のやり方で、う
ん、とにかく反復訓練です。
そうそうそうそう、だから普通これやっちゃうとね、なんかパブロフの条件反射みたいに、決まったことしかできなくなるっていうみんな思われるんですよ、逆なんです。それ徹底的にやることによって脳の働きっていうものが非常にこうパワーアップをしてきて、これも実際やってみると数値に出てるんですけど、実は基礎基本を徹底すると応用力活用力と言われる部分が伸びてくるんです。だから基礎計算バーッとやったらね、文章題の方の生成から上がってくるんですよ。
そうなんです
か。そうなんですよ。だからそこのところが実は専門家にもあんまり理解してもらえなくて、なんだありゃみたいな感じの扱いされてたんですけど、今はそれが福岡県 の飯塚市というところを皮切りにして、市内一斉にその影山式入れてるっていうところがもう全国に今もう10カ所以上になってきて、昨日もその香川県の方からぜひやりたいという申し入れがもう昨日待ったところなんですよ。
だからそれは学校教育なんて本当に真剣勝負ですから、成果が出なかったらやらないですよね。
そうそうです。
出てるからこそオファーがいっぱい来るわけ
ですよね。そうですよね。確かにね。
それは小学校
小学校です、はい、だから皆さん中学高校 その学歴にはこだわると思うんですけど、その中学高校ってその入試でこうある程度そのフィルターをかけて、まあ上積みをこう持っていく、そんな感じになるわけですから、ね、小学校の間そうじゃなくて、できない子たちが小学校の6年間で大激変するんですよ。だからその僕 その朝子の方 の山口小学校っていうところから、まあ大体こう普通の田舎の小学校の1割が大体国公立 の医学部か東大京大入るか、1割ですよ。
はい、
でそれ以外にあと国公立の、まあ、それこそ神戸大だとかその阪大だとかっていうのに入って、大体2割は国公立に行くっていう、だから大体徹底してやっていただいたところはそうなってきます。
へ
え、だからその小学校の時の学力っていうのが一番大事になってくるということですか。
そうですね、学力というかその学習方法、
方法
が、はい、繰り返し繰り返しやるということ。
そうそうそう、要するにその脳の働きが変わってくるので、ですからまあうちなんかも今スコーラっていうその塾なんかもやってたりするんですけどね、まあ、そこまで実証実験的なことやってるんですよ。もういわゆるこうなんか障害があるんじゃないのって言われてる子どもたちまで大体 2,3 年いただくと平均より上になってくる。
すごい。
その基本というのがその例えば100マス計算であったり、もっと他のいろんなことをこう繰り返しやるというようなこと。
はい、だから100マス計算自体が もうほぼ実は中級以上なので、はい、もっとそれ以前の段階のもう基礎のところを丁寧にやっていくことが必要なので、はい、結構ここのところはねノウハウがいるんですよ。だからその表面的にその100マス計算やったら伸びるというものではちょっとないので、
その毎日その反復ですから、はい、絶対やっていかないといけないわけですよね。
そうですね。
それをやる子どもたちのなんていうか根気というか、それをこう植え付けていくのもなかなか大変な仕事じゃないですか。
そうですね。
すぐ飽きるでしょ子供って。
いやいや、そこのところがね意外とこれ誤解されるんですけれども、まずね長い時間絶対やらない、
は
い、もう最大15分。
15分、
もう集中力が、
そうそうそう、それから難しいことも絶対やらせない、
はあ、
うん、でそうするとできそうなことを繰り返しやるので必ず伸びてくるんですよ、
はあ、
はい、できるっていうようなそういう感覚っていうのはやっぱり大事なんですね。
そうなんです。だからもうまくいけば、指導法がうまくいけばもう2週間でもうものすごいその成果がもう出てきてしまうので、
はい、でまあ、そんなに目に見えるその成果が、
ですからそこのところがまあ割とあるので、まあ、ドリルの方も割と受け入れてもらって、まあ、なんだかんだ言いながら、さっきの印税じゃないんですけど、もう千数百万部も出てますから
すごいですね、はい、なんかでも漫画と合体させたりとか、いろんな工夫も、それあれですよね、ゲームにもね、テレビゲームなんかにもなってますし、やっぱりそういういろんな工夫っていうかアプローチっていうのは考えてらっしゃるわけですね。
そうですね。ですから結局はやってることは一緒なんですよ。もう限られた内容をできるだけ単純な方法でこうとことん繰り返していく、方法はシンプルなので、ですからタブレットに応用しても紙ベースで応用しても、これが社会科や理科であったとしてみても、基本的には理屈は同じなので、はい、やっぱその子どもたちがきちんとこう感覚的に、あ、俺できてる、できなかったことができるようになるっていうのが分かるので、
これは大きいですよね。子どもが自信をつけるっていうのは、
ね、自信持ちますよね。
そうそうそうそう。ですから僕らも最初見た時、この子ちょっと無理じゃねみたいな子がもう2年ほど経つと、もうすいすいとこう学校の勉強だけでその上のことやるようになりますから。
すごい、
はい、最近はもうその発達障害って言われたお子さん多いじゃないですか、うん、そういう子たちがそれを入れることによって、もう有名高校に通り始めた、こちらもはーっていうようなことが他府県の事例ではもう出てきてるんです
。すごいですね、
でさらにこれ僕も信じられなかったんですけど、やっぱその子どもたち の心も安定してきますし、そもそも心って脳みそじゃないですか、うんうん、これが働くとあの問題行動が減ってくる、はい、だから筑豊地区といわれる福岡県のね、うん、まあ、結構いろいろそういうことで問題が多いと言われた地区ですけど、そこ の飯塚というのが一番最初に始めたんですよ。そもそも全学級が学級崩壊したととんでもない学校があって、で今全国のトップクラスの成績出してます、で当然のことながら非行問題がほぼほぼゼロになった。
すごい。
でその子たちがもうすでに数年経ってるので、僕もこの間聞いて僕もびっくりしたんですけど、市長さんが
ある意味今の話だとそういう非行とか問題って劣等感の裏返しですよね。
そうそうそうそう。
だからその生徒たちがそういうふうに自信持つと別に非行に走る必要もなくなってくるんです
よね。そうなんですよ。ですからそこの町では青年犯罪も減って、なんかもう冗談みたいな、その警察署長が暇だったとか言ってる笑ってるみたいな、
すべてがこういい方に変わっていく。
そうなんですよね。
素晴らしい。
ですからそうやって、ただねやっぱりね、ノウハウみたいなものがやっぱりちょっと必要で、だからやっぱりこう表面的にその繰り返してもおっしゃるように、やっぱ飽きちゃうっていうそのやり方、ちゃんと子供を見ずにこうなんか変に難しすぎたり、変に簡単すぎたりするので、ですからもうあんまり中途半端に広がるんじゃなくて、こうきちっと僕は入らせていただいて、
きちっとメソッドを押さえて、
そうそうそう、
ちゃんと普及をさせ
て。例えばその影山先生一人だと限界があるじゃないですか、
ね、
それは、まあ、そのお弟子さんって言ったらおかしいですけど、うん、そういう方をいろいろ作って
ですか。そうですね、まあ、それもあるんですけど、一番重要なのはですね、これも僕もやってみて分かってびっくりしたんですけど、うん、もう校長さんで決まりですわ。
校長先生、
はい、校長先生がその内容を理解をして、うん、で校長先生って毎日1年生から6年生まで全部見て回るじゃないですか、うまくいってるとこうまくいってないとこ見て、これをこうした方がいいよねっていうことを毎日やられてる学校っていうのは絶対伸びます。
はは
だからこうやってやっぱ同じ地区に入れててもやっぱりうまくいってる学校って割とそうでない学校ってあるわけですよ。
歴然とありますね。
で、まあ、僕らもこうずっと同じ方法なんだろうねっていうふうにこう調べてみたら、うん、実はたった1点校長さんの構えで全然違う。
はあ、なかなかね。
すごいすごい本質のお話ですよね。
ですからどうしても皆さんお子さんを指導されての学校の先生なので、うん、学校の先生の当たり外れってものすごく話題になりますよね、
う
ん、
そうですね、
でもねこれまた逆説的なんですけどね、やっぱそのいい先生の後にそうでない先生がなっちゃうとやっぱ指導が受けなくなるじゃないですか、うん、1年程度ね積み上げたもんってね消えちゃうんですよ。
へ
だ校長先生がこう1年からまあ6年、まあ、最低でも3年間その校長先生でいられますので、うん、これぐらいになるとやっぱり安定していくんですね。ですからねもうぶっちゃけちゃいますけどね、校長で学力って決まるんですよ。
じゃあ校長先生の顔見に行かなくちゃいけない。
いやだからいいところ今ほらいい先生ほどなんか面倒くさそうだから校長やらないと今教育界の風潮ですから、だからなんか学校全体が今伸び悩んでるっていう、僕そこに最大の原因があると思うんですよね。
いろんな問題をはらんでるんですね教育界はね。
そうですね。
先生ね計算だけじゃなくてなんかね、うん、古典音読がまたこれすごい学力伸ばすって。
そうなんです。
これはどう何するんですか。
ねこういう子供の方がぐんぐん伸びてこれ古典音読本も出させていただいて
ですけど、これ小学生が読むんですか。
小学生がね
古典ってそのままの昔の文章。
そうです。枕草子とか、はあ、源氏物語北条記はもう小学校の1年生からするんですよ。もう幼稚園児にも論語なんてね全然 OK なんです。
意味が分からなくても、
いやそこなんですよ、意味は分からない方がいいんです。
じゃあ音として入れていく。
その通りです。だから子供たちは詩曰くって始めるあれがいいんですよ。
へ
え、ね、学んで時にこれを習うとかでいいじゃないですか、あれ言いやすいじゃないですか、あれが子供たち好きなんです。でこう最初はそれでこうリズムだけでやってんだけど、なんとなくこれってどういう意味とこう子供の中に思うようになるわけですよ、うんうん、でそうするとなんとなくこうだよねああだよねって話をちょっと聞いてあると、おおそうかっていうのに入っていくわけですよ。
あ、そっからで意味を知るのは遅くないんですね。
そうそうそうそう。
まずはそのリズムとか言葉のあれで、
だからその、うん、子供向けの内容って子供でも読んだら一発で意味がわかるじゃないですか。繰り返し読む必要がなくなっちゃうんですよ、
うんうんうん、
だから意味はわからない方がいいです、う
ん、反復ですねそれも。
そうなんですよ。
ふうこちゃんに
1年生おしり探偵読んでるわ、うん、あれではあかんですね。
そうです。
いや それもまあ一緒もしれへんけど娯楽としてね、ええ、でもやっぱりその伸ばそうと思うとやっぱり古典
その通りですよ。だから伸ばすあの音読と楽しむ音読全然違うので、
う
ん、
そうかそう
か、はい、あと朗読ってまた違いますよね、はい、情感込めてとか、
う
ん、でこれは要するにもう 脳みそをこう鍛え上げるっていうあのものなので、
だからとりあえず声に出して読むだけでいいわけですね。
そう
です、上手くなくてもいい
し。そうですそうです。でむしろその中でその口の形であったりとか姿勢であったりとか、うん、あの呼吸法であったりとか、うん、そちらの方が重要なんですよ。要するにだからね勉強ってね、あの体なんですよ、身体能力なんです。で脳はその一部なんです。
そっか、先生も勉強するには朝ごはん食べろって言ってたん
で、ね、そう
そういうことからのスタートなんですよね。
そうなんですよ、
体
体が大事なんです。
もうなんかすごい説得力ありますわ。
ね、
なんその通りやと思う。
体がない、ね、やっぱり体力元気がないと、
そうなんです
。あの落なんか特に言いますよね。もう力いるから喋るの力いるで言うて、うん、病気になった人なんかもう体力戻れへんかったらもう前の落ができへん。
いやそうでしょう。 でもあの落下の方って結構長いじゃないですか、喋る時間しか覚えてなきゃいけないから、やっぱ姿勢正しいですよね。
絶対そうでしょう。
やっぱり、その体力ないとね、うん、集中力が続かない。
そうそうそうそう、
そうか、うん、もうエファーとなるもんね。
だからやっぱり体力つけて集中力をどれだけ伸ばしていくかでステージやっててもね、
そうやね、それはまあまあなんかね、特にその一人でステージやったらそら感じるよね。
まあ、同じやと思う、子供も買ってね、
うん、
でなんか先生あの大人のためには影山手帳とか
だった、うん、そうそうそう、
これなんですか、
これね、
それ気になってね。
いやいや、この手帳実はこう出版して、はい、もう10年なんですけど、これ毎年ね10万部近く出るんですよ。
え普通の手帳ですかこれ。
ね、非常に特徴のある手帳です。
いや本当だ、なんか全然ちょっと普通の手帳じゃない、
は
い、
でこれ実はなんでできたかっていうと、それ僕は教師になって 5,6 年目にね、あのほら先生ってあの閻魔帳ってもらうじゃないですか、はいはい、成績をつけたりとか、はいはい、気をつけたりとか、あれがあまりにもこう面白くないので、うん、一部のページを裁断してコンピューターでリフィル作って、うん、で自分用 の閻魔帳を作ってたんですよ。でそれをあのダイヤモンドっていうあの出版社とあの連載やった時に雑談で俺こんなん作ってたんだよねって言ったらこう身を乗り出してきて、それあのビジネス手帳になりませんかねってなると思うけど売れるかねって言ったらベストセラーだったんです。
また印税がっぽりだ。
そこ離れ。
いやいやいやいや。
で、あの印税も何もね、この手帳って面白いんですけど、うん、あの構成を変えちゃいけないんですよ。
え？
構成を毎年変えちゃいけないの。
あ、ずっと同じ形で出し続けるということですか。
そうそうそうそう、だからもうあのこれね、もう毎年びっくりするんですけどね、1000通ぐらい読者ハガキが来るんですよ。あれを変える、ここをこうして、でもそれ申し訳ないけどね、うん、全部読んで変えようとするんですけど、うん、やっぱダメなんです。最終的にこの形に落ち着くんです。
ということはもうこれ完成形ってことですか。
そうなんです。ということは出すだけで売れるんですよ。
いやらしい、もうそっから離れよう言うてんの
に。いやいやいや、
でもね本当に世の中良くしたいというのがね、やっぱ先生の根本にあるわけ、う
ん、いやいや、だからこれ
おまけみたいにそれが入ってくる。
そう、狙ったわけじゃないけど、
悪いな
っていうね、うん、いやだから言いたいのは、意外とあのワンポイントってね、シンプルなことなんですよね。
シンプル、
なんかこう教育に何してもなんかこうすごいことが大事なんだって割とみんな思いがちなんだけど、うんうんうんうん、なんかそこのところって、はい、あの意外とシンプルなんだなと、
うん、あのまあ僕この今もねこの日記も見てて思ったんやけど、はい、日記ってねトライして諦める人多いじゃないですか、
はいはい、
絶対みんな1回はトライしたと思うんだよ、そやけどやめてしまうでしょ、
はいはい、
先生のやつはこれ続けるってことはこれ反復ですよね。
そうです、
全部そこへこう集約されてるような気がする、
はい、でそれともう一つはですね、時間管理なんです、うん、でさっき言ったようにあの集中ってこと何度も出てきますよね、
はい、
集中とは何ぞやって言ったら一定時間の作業量を上げることじゃないですか。
そうですね、
はい、ということはあの例えば、ビジネス力を上げるとか、うん、学力をつけるとかっていうのはもう全て時間管理が基本なんですよ。はい、ですから僕成功からあの時間管理をするためのスタディタイムっていうのも出してるんですけど、もうこれもロングセラーになってます。
もうでも全てがだからそこにまあ集約されてくるんですかね。
だからそのもう、わ、完璧にこうコンセプトが決まってるから、
シンプルだけどやらなければいけないことをきちっと反復して必ずそれを繰り返してちゃんとやると、
ややこしくないよ。
そうですね、
分かりやすい、
なんかできそうな気になってくるけど、うん、
であの突き詰めるとあの集中力を上げて成績上げようってみんな思うじゃないですか、
はい、
僕ある時ね悟りを開いたんですよ。 これ逆だと、うん、集中力をつけるために勉強というものが存在するんだと、
うんうん、
だから集中しない勉強は実はアンチ勉強なんですよ、
うん、
あ勉強じゃないんですか、
勉強じゃないですよ。で逆に勉強とは言えないけれども、それこそあの曲を作るとか歌を歌うとか、あるいはそのラグを覚えるとか、これ全部あの脳にとってプラスになりますよね、うん、つまりこれ勉強なんですよ。やっぱだらだらやっぱり落語とかって覚えられないでしょ。い
やだからやっぱりそうですよ、その時は必死でやらんと飽きませんもんね、
ですからそもそもこれなんで作ったかっていうこと、僕はっと気がついたら、僕あのさっき言ったようにあのアナウンサー試験落ちて就職論にするでしょで翌年にはやっぱりその教員採用試験通らなきゃいけないんですよ、うん、でところがね教員採用試験って7月なんです、
うん、
4月、もう3月で僕も諦めてるわけだから3ヶ月しかないですよ、
うんうんうん、
でこれ僕合格するんですよ。でなんでかって言ったら、たったその3冊 の, あの問題集を全部買ってきて1000ページ分ぐらいあるんですけど、これ徹底的に繰り返しやったんです、これだけ。だからもう過去問だけやったんです。
へ、
その代わり集中してて気がついたんですけど、1000ページ終わるのになんと3週間で終わってたんです、必死になってたから。
そのスピードたるやん、
はい、だから1000ページを最初3週間あのかけてやったら、2回目はだいたい1週間10日ほど終わっちゃうじゃないですか。でそうすると3ヶ月であの時間が余っちゃうんです、う
ん、
そうやな、そう、うん、いやそれはたやすいことやないと思うけど、それは
いやでも必死ですから、そりゃ、うん、もう友達はみんな結構いいとこ、こう就職してるし、もう僕一人だけなんか当てとなくその就職論にしてるから、もうそりゃ必死ですよ。
だから人間このどういう環境にあるかでもまた変わってきますよね、うん
うん、でもちょっと夢だけ忘れなくてですね、うん、実は CD まで出しました
なんなんですかこれ。
歌ですか。
そうです、
先生が歌ってはんの。
そうです、あの YouTube にあの影山秀夫であのガードヨーライフはじめあのラブソングも歌っておりますので、ぜひ無料で見てみて
子供や親への熱い思いを自らの歌に込めてシャウトする、ロック魂あふれた応援歌デイビー。
すごい、
ありが
とうございます。いや、いつの日かじゃあバンバンと共演なん
で、ぜひぜひね。
実はね、あのキーがねほぼ同じなんですよ。
わお、ほなもう
完璧やね。もうカラオケでいいよ、音たはる
んです。いやだからもういちご白書もう一人と、それから幸子はもう絶対ですから。
ありがとうございます
本当絶対
なんか褒め
て歌いましょうかここでみたいなね、
本当にうわい、
ありがとうございます。
今度じゃあぜひ一回共演を、
はい、
楽しかった。もう時間来てしまいました、
ね、
最後に一言何かございましたら、はい、
そうですね、あの今、また学校教育もいろいろこう揺れに揺れてきてるんですけれども、やっぱそういう時ほどあの新しいまたその教育の動きで出てきますので、うん、まあ、ぜひ皆さんこうあのポジティブにあの前向きに明るくですね、あの教育とそれから学校のこと、子どもたちのことを考えてほしいなというふうにあの思います。
はい、
はい、
ということで影山秀夫さんありがとうございました。
ありがとうございました。